松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはプレデンシャル生命保険株式会社黒木康則さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、こう青い鮮やかな青いスーツがパシッとよくお似合いですね、は
い、でもね、
プレデンシャルさんの、ね、メインのカラー
です。そうですよね、
まあ、そうですね、
はい、
ま
あ、
たまたまそうなっただけであって、
でもなんかプレデンシャルさんって本当皆さんスーツをビシッてかっこよく着こなしている方多いですよね、
は
い、
ますか。
はい、
ありがとうございます。
鮮やかな黄緑色のネクタイで何かスポーツされてらっしゃったんですか、黒木さん。
昔野球やってました。
体つきが、
もう大阪で高校野球好きの方であればどなたも知ってる黒木さんですからね。
松本さんの目が輝いていらっしゃいますけれども、はい、松本さんからご紹介していただけますか。
は
い、
私が小学生時代にテレビの画面の中で大活躍されてた PL 学園の黒木さんですから、
はい、
ありがとうございますもう随分昔の話ですけどね、は
い、はい、でも野球の話は尽きないんじゃないですか、う
ん、黒木さん甲子園で黒木さんって、うん、優勝って何回されてらっしゃるんですか。
僕は1回だけですね。
1回ですか。
最後の夏だけなんで、はい、
甲子園は高校時代5回全部出られてるんですか。
いや1年生の時だけ桑田清原は、
はい、
1年生から出て優勝しましたけど、はいはい、僕はその時はスタンドだったんで、だから2年生の時からなんで、
はい、
だからまあ優勝はまあ1回で、はい、準優勝がだから2年生の時に2回春夏準優勝だったって感じですね。
松本さん、はい、さらっと桑田清原はっておっしゃって、私もそれをちょっと聞き逃さなかったんですけど、はい、同じ時代に野球をされていらっしゃる。
そうですね、同級生なんで。
桑田さんが3番を打たれて、ね、清原さん4番、黒木さん5番。
ちょっと違う。
あ、違いました。
ちょっと違う。最後の夏は3番松山っていう、はい、今ソフトバンクの二軍監督をやってる、はい、で清原がで僕がその次にっていう、はい、はい、たまたまです。
2年生の時は春夏出られてる。
そうです、その時は1番を打たせてもらってたんですけども、はいはい、
とは計4回甲子園に行かれてらっしゃる。
あ、そうですね。
幼少時代からもずっと野球だったんですか。
ちっちゃい時も当然野球やってたんですけど、3つ上に姉がいたんで、僕実家宮崎なんですけども、はい、宮崎ってそれこそソフトボールとかがすごく盛んで、で小学校本当1年生の時から兄がそのソフトボールチームに入ってたんで、はい、それにくっついていってるっていう感じだったんですね。でも実を言うと同時に剣道もやってたんですよ。
あ、剣道もやってらっしゃ
った。やってたんです。で野球と剣道もやってたんですけども、はい、小学校多分3年生の時かな、はい、どっちかにしなさいっていう、はい、どっちも難しいってなって、時間的にね、
はい、
で僕は野球を選んだんですね。はい、
剣道もされていたということは松本さん同じですね。
お話聞いて全く一緒だなと思って、私も6歳から10歳まで剣道やっていて、
あら、
で5年生から野球を出してこう両立ができないので、
やっぱり
野
球を、同じ、はい、まあ、
その頃画面の中にいらしたのが黒木さん。
あ憧れですね。
そうなんです、まあ、そこからもずっと野球一色ですね。
はい、
はい、
黒さん、こう宮崎でいらっしゃって、そこから PL 学園に進学となったのはどんな経緯だったんですか。
これまあまあちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、もともとは地元の高校に決まってたんですよ、はい、
うん、
でそこの高校に行こうと思ってたんですけども、うん、まあ PL 学園の方から声かけていただいて、はい、
うん、
でじゃあ行こうってなったんですけども、大体皆さん中学校3年生の時にそれこそ高校っても進路決まるじゃないですか、はい、僕だからそれこそ3年生の時、中学校3年生の時はもう夏は地元の高校って決めてたんですね、
うん、
そしたら12月にお声かかったんですよ、
はいはい、
でそれなぜかって言ったら某選手が PL に行くのをやめるっていう話だったんですね、
はい、
その某選手っていうのはそれこそプロ野球にも行ったすごい選手だったんですけども、はいはい、その選手とが3番、うん、4番清原、5番桑田みたいな、
はい、
青写真を多分当時の首脳陣は描いてるんです
ね。なかなか聞けない話ですね、はい、
ただこの3番の候補にいる方が、は ピエール行くのやめるってなって、うん、でご存知だとピエールって全寮なんで、
はい、
ベッドが1個空いたんですよ、
はい、
そしたらせっかくベッドが1個空いてんだから、
はい、
誰か左バッターいないかっていう話になって、うん、でおそらくですけども関西はもうほとんどの選手が進路決まってたんで、
はい、
九州に当時のスカウトの人が多分声かけていただいてるんですね、はい、でその時に誰か左バッターいないかっていう話になった時に僕を推薦してくれた方がいるんですよ、
はい、
その推薦した人どんな人かって言ったら中学の時に対戦してた相手チームの監督さんだったんですね、
はい、
でこの監督さんに僕めちゃくちゃいじめられてて、いじめられて
たか、めちゃくちゃ可愛がられてたんですって言うのかなと思ってたら、
いやそれこそ、まあ、ピッチャーやってたんで、はい、あのファーストに牽制とかやったりとかしたら僕だとかね、
はい、
ここにグローブに Z の金色の刺繍があるやつを試合中に眩しいって言われて、はい、マジックで見られたりとか、
なんか漫画の世界みたいですね、
本当にあるんですか、はい、そんな話っていう、
そうです、です、もうでもその試合はよう勝ってたんですよ、
はい、あら、
で結果これ後で聞いた話なんですけど、はい、これもね入った後に、
はい、
実はあの時お前を推薦してくれたのはその少年野球のどこどこチームの監督さんなのでっていうのを聞いて、うん、もうちょっとその時サボりを出しましたけどね、
はい、
あの人がっていう、
はい、
で結局その方と僕ちょっとお会いできてないからな
ん
ですけども、
はい、
すみません長くなりました、
はい、
まあ、そういう経緯で、はい、たまたま僕は拾われて入ったような、
へー、はい、でもこう言われても言われてもめげずに頑張っていた、その何かもうギフトのようなお話ですよね。
素晴らしい、
ちょっともういろいろとまだまだねお話お聞きしたいですね、
はい、
今月あと3回どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい
ます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月はブレイブ少額短期保険株式会社取締役会長久米圭さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こちらの会社ブレイブ少額短期保険株式会社会長さんでいらっしゃるんですね。
はい、
もともとこの会社は何年ぐらいになるんでしょうかね。始まって
実は開業したのはまさに今年の5月でして、
はい、
まだ本当に始まったばかりの新しい保険会社でございます。
それまでは久米さんは何をされていらっしゃったんですか。
実は私別で今医療系の会社の代表というのもやってるので、
はい、
まあ、勤務という格好にはなってるんですけれども、まあ、社長はもともと大手損害保険会社にいた梅谷という社長が社長をしているんですけれども、私は創業者として今会長という形でこの会社に関わっております。
久米さん、もともとはどういう、こうプロフィールで今に至ってるんですか。
はい、僕は一応日本で初めて国内で弁護士費用保険という保険を作ったものだというふうに自負してまして、はい、
今からかれこれ10年以上前だとお聞きしております、
はい、2013年の5月にですね、
はいはい、
国内で初めての弁護士保険というのこの会社ではないんですが、
はい、
それを発売したというのが前職でございました。
弁護士費用保険、
はい、
ちょっとぜひそこら辺をお聞かせいただいていいですか。
はい、
はい、
例えば我々がですね日常何か騙されてしまうとか、うん、例えば、何らかその被害な法的トラブルですね、被害になったなどの場合にこう弁護士さんを使わなきゃいけないっていう場面はあると思うんですけれども、うん、そういう際に弁護士さんを使う時の費用が保険で保証されるという、まあ、仕組みを日本で初めて発売させていただきました。まあ、当時は例えば自動車保険などに付帯の弁護士用特約というものだけはあったんですけれども、
はい、
つまり交通事故にあった時などに弁護士さんを使う時の弁護士用が出るという一部そういう保険はあったんですけれども、例えば離婚ですとか相続ですとか、うん、まあ、そのようなもの何でもかんでも、まあ、一般的なトラブルでも使える弁護士費用保険というのは当時は国内でなくてですね、まあ、それを、保険を使って弁護士費用がみんなでこう助け合えるような仕組みを作ろうということでチャレンジしたのが2013年でございました。
うーん、なんかピンとまだ来ないんですけど、
はい、
すいません
2人ピンと来てないなと思いながら、
はい、だから弁護士の費用を保証してくれる
でここは確かにですね、なぜ当時日本でなかったかというと、はい、その日本の法律ではこういう保険ってかなり作るの難しいんじゃないかっていう結構論文があってですね、はい、というのはあの日本の損害保険という、まあ、ちょっと難しい話になっちゃうんですが、うん、その偶然に起こった事故を保障するものでなければならないというそういう損害保険の法律がありましてですね、うん、例えば交通事故というのは、まあ、偶然に起こった事故とはやっぱ言えると思うんですけれども、うん、例えば離婚事件、うん、離婚としてはまだ離婚が成立する前の段階がやっぱり弁護士さんが出るあの場面が多いと思うんですけれども、うん、例えばその損害保険である以上はそのトラブルがあの起こる前に保険に入っていたかどうかって結構大事なんですけど、うん、じゃあその保険のトラブルとしてあの離婚がですねいつ事故が起こったかという判定って結構難しいだろうなと、うん、まあ、例えばあの、まあ、ある主婦の方がですね子供が高校卒業したら絶対この旦那さんと別れてやろうなんてことを仮に心の中で思っていてですね、うん、この保険に入って1年後に息子が高校卒業した時点でじゃあ離婚事件としてやろうなんてなると、うん、本来あらかじめ分かってたんじゃないかとなっちゃうんで、
計画的に、
ね、そうですね、だからそういうのは、じゃあ逆選択といって、まあ、本来保険とあってはならないことになるんで、うん、その偶然かどうかの判定って一般の事件では難しいよねというところで、うん、まあ、なかなかそういう保険はできないだろうと言われていたんですけれども、まあ、なんとかいろんなあの工夫をしながらですね、海外の文献なども参考に保険を作り、2013年にそのような保険を発売させていただきました。
これ先ほどから久米さんがこう日本ではって話が何回かありましたけど、はい、海外では逆にあるってことなんですか。
はい、実はあの特にドイツなんかでは、はい、その弁護士保険というのは、はい、あの世帯普及率がもう 40% を超えるような形で一般化している保険でもあります。
久米さんがこの今おっしゃってるような少額保険、
はい、
このようなことを作ろうと思ったのは何かきっかけがあったんですか。
あ、僕自身 もう過去に何度も騙されたりですね、はい、いろいろこう悔しい思い、法的被害になってきまして、はい、でそういった時に、まあ、やっぱり頼りになるのは弁護士さんだろうということでご相談に行って、うん、例えばその詐欺被害の金額、うん、これをまあ解消したいなどと思って依頼をしようとしても、はい、もう数百万円という弁護士費がまあかかるというふうに提示されて、うん、まあ、数百万円払って必ずお金が返ってくればいいんですけれども、うん、絶対に返ってくる保証はありませんよと、うん、つまりそのさらに負けてしまえば、はい、傷口が広がっちゃうというところで、うん、はい、そのお金が払えなくて泣き寝入りしたというすごい悔しい経験もあってですね、
そういう経験があって、はい、この部分にこうすごい気持ちが強く入ってるってことですか。
はい、でそれと意外とこう、まあ、特に最近でも消費者庁から発表があったんですけれども、はい、2023年の消費者被害額、うん、まあ、日払い額というのが発表されて僕も驚いたんですけれども、うん、2027万件で 8.8 兆円らしいんですよ。つまり国内 8.8 兆円ってもうとんでもない金額が、なんだかまあ詐欺とは言いませんけど詐欺まがいなり、こう消費者被害としてあの消費者庁が補足している金額が発表されてまして、は
い、ちょっと次週いろいろとお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。